こんにちは。アクシス代表、多田翼です。チャット GPT などの生成 AI は使っているでしょうか？今回ここでご紹介したいのは、チャット GPT を使ったブログ記事の書き方と、後半ではマーケティングコンセプトの作り方。これらをご紹介できればと思います。ぜひ一緒にチャット GPT の効果的な使い方探っていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。チャット GPT のバージョンが 3.5 から4になったことで、ブログを普段書いているんですが、ブログでも記事を書くために補助的にかなり使えるようになったんです。それまでは自分一人での記事作成だったんですが、チャット GPT を活用することで、文章の創造活動が俄然面白くなって、その面白さが一段階レベルが上がった印象なんです。で、毎日一つはブログ記事のネタであったり、考察の切り口が思いつく仕組みができていると思ってます。チャット GPT を使ってブログ記事の書き方というのは、俯瞰してみると大きく3段階に分かれるんです。0から10までにおいて、その3段階どうなるかというと、まず1つ目の段階というのが0から1にする創発です。作ると発見と書く創発なんですが、0から1。2つ目の段階が遂行になるんですが、目安で言うと1から7まで。そして3つ目が完成になるんですが、7を10にすると。それぞれの3つの段階の中身、もう少し詳しくご紹介すると、次のようになるんですが、まず1つ目の段階というのが、創発の0から1。ここでは、記事のテーマを決めて、事例紹介であったり、掘り下げたい考察、論点の切り口を作っていきます。文章の全体構成を決めるのもこの段階なんですが、ここはですね、自分一人でやると。で、この後に見ていくチャット GPT をうまく使うためには、この創発の01のところが肝だと考えます。で、次に遂行の段階の1から7なんですが、1を7段階ぐらいにする状況ですね。で、チャット GPT に先ほどのテーマであったり、掘り下げたい考察とか、論点の切り口、事例の紹介など、これらをまずは音声入力として入れて、プロンプトとして使っていきます。で、出力された、チャット GPT から出力された文章について、全体構成であったり、改善点をチャット GPT に提示してもらうと。チャット GPT の出力から新しい論点であったり切り口が得られれば、また再びチャット GPT に入力し、全体構成や改善点の確認。これらを適当な回数で繰り返します。このようにチャット GPT をいわば壁打ち役として最大限活用するというのが、この遂行の1から7にする段階のポイントです。はい。三つ目の最後なんですが、完成する7から10にすると。文章がおよそできたら、最後は細かい表現の調整を行っていきます。例えば、文言の書き換えとか、見出しを入れたり、太字での強調とか、箇条書きに変更したり、改行を加える、あとは画像の挿入等々ですね。で、これらの仕上げというのは自分の手で、つまりは人の手で行っています。はい。で、ここまでチャット GPT を活用したブログの書き方だったんですが、後半ではですね、マーケティングへの応用についても考えていきたいと思います。チャット GPT はマーケティング活用にも応用できると思うんですね。例えば、そうですね。マーケティングでのコンセプト立案。コンセプトを作っていくときにも、チャット GPT すごく有効だと思うんです。先ほどのブログ記事の作成と同じように、0から10までを3つの段階、すなわち、創発、遂行、完成。これら3つの段階に分けると、チャット GPT を活用したコンセプトの作り方というのは次のようになります。まず、創発ですが、これ0から1まで。コンセプトの方向性と初期アイデアを作ります。二つ目の段階が遂行の1から7なんですが、AI との共同によるコンセプトの進化、深めていく。三つ目の完成ですが、コンセプトの仕上げと実用化。ではですね、今の順番それぞれについて詳しく見ていきましょう。まず、創発というコンセプトの方向性と初期アイデアの形成なんですが、マーケティングコンセプトの初期段階では、まずは大まかな方向性を定めます。ここでは詳細なデータ分析に入る前に、自分自身の内側、チームの内面にある思いとか、またはその直感のようなものも含めるんですが、掘り下げたい切り口を見出していくんです。ここでは現実的な制約を超えた自由な発想をするといいと思っていて、たとえその妄想と思えるようなアイデアでも、新たな視点やユニークなコンセプトの種となり得るために、制約や常識を取り払い、思い切った発想をここではしてみるといいでしょう。はい。次の段階、遂行ですが、AI との共同によるコンセプトの進化。深めていきます。この遂行段階では、チャット GPT などの AI を最大限に活用します。 集めたデータを AI に入力し、そこでは市場トレンドであったり、業界動向、顧客ニーズ、競合の評価、ブランドの強みとか弱みなど、これらにつながる洞察を探っていきます。で、こうした分析結果を再び ChatGPT に入力し、マーケティングコンセプトの草案を複数案作成してもらいます。データ案に対して、また ChatGPT へのフィードバックを繰り返していくんです。で、この過程において、コンセプトの新たな視点や改善点を探り、アイデアを磨き上げていくんです。ChatGPT には、ブレストや壁打ちの相手としての役割を持たせて、創造的なコンセプトへの発散と収束を続けて、アイデアを深めていきます。はい。3つ目の段階、最後なんですが、完成という7から10にする。ここでは、コンセプトの仕上げと実用化です。コンセプト案がほぼ固まってきたら、最後の仕上げに入ります。ここからはコピーライティングであったり、ビジュアルデザイン、ワーディングやメッセージの文言調整など、細部にわたる作業が重要になります。こうした細かな要素は、コンセプトの魅力を高め、より効果的なコミュニケーションを実現する鍵を握ると思うんですね。ここでの最終的な仕上げは人が行って、マーケティングコンセプトを実際のビジネスであったり、プロジェクトに適用させて実行につながる形にしていきます。はい、そろそろクロージングです。今回は ChatGPT を使った前半ではブログ記事の書き方、後半ではマーケティングコンセプトの作り方をご紹介しました。最後にポイントとして、後半の方ですね、マーケティングでのコンセプト立案の方法について簡単にまとめておきます。大きく3段階あるんですが、1つ目が0を1にするという創発。ここではコンセプトの方向性と初期アイデアを形成し、人の直感などを大切にするといいでしょう。2つ目の大きな段階は、遂行という1から7にするんですが、AI と協力することによるコンセプトの進化。ここでは AI を最大限に活用します。そして、完成という7を10にする段階ですが、コンセプトの仕上げと実用化で、最後は人の手で行うといいでしょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。